小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週もモデルの吉野奈美香さんをお迎えします。吉野さんは北海道在住の25歳、小学生の時に網膜剥離で左目を失明したため、普段は片目での生活を余儀なくされています。そんなハンデを抱えながらもミスコンテストの日本代表として来月夢の世界大会に出場されます。モデル・タレント活動を行うほかに、地元北海道ではウォーキング指導も行っている吉野さん。今週はそのウォーキング指導について伺います。さあ吉野さんですけれども、そのモデルやタレント活動を行うほかに、
はい、
地元の北海道を拠点にしてウォーキング指導も行ってらっしゃるというふうにお聞きしていますが、
はい、
このウォーキング指導はどんな方にどのように教えていらっしゃるんですか？
本当に目的も年齢も様々なんですが、下は5歳から、上は80歳超えの方まで、もう男性も女性もいらっしゃるんですよね。でその理由も、まあ、モデルになりたいとかコンテストに出るっていう方ももちろんいらっしゃいますが、健康のためにとか人前に出る用事があるからとか、あとは痩せたいっていう方ですとか、本当に様々な方がいらっしゃいます。
そうか、じゃあ必ずしもコンテストに出る方だけじゃないんですね。
はい、やっぱり私たち絶対日常でも一歩は絶対歩きますよね。
はい、確かに
絶対に歩くので、その歩きを正しく歩くだけで本当に嬉しい効果がたくさんあるんですよね。
吉野さんの場合は左目が見えないという中で、こうまっすぐ歩いたりとか、そのバランスを取るっていうことは、なかなか難しいことなんじゃないかなと思うんですが、何かこう、はい、工夫などはあるんですか？
やっぱりこうまっすぐ歩くことって本当に大変で、ましてやコンテストの時とかは17センチのヒールで、暗い薄暗いステージ、しかも階段がある高低差のあるステージを歩くっていうのはすごい気合がいるんですよ ね。なので、でもこうステージでは今までは一回も転んだりとかそういうことはなかったので、やっぱり気持ちの持ちようとか本当気合で結構乗り越えることができるんだなっていうのは感じました。
きっと歩きにくいドレスとかお着物のこともあるでしょうし、こう足元を見て歩くことができないですもんね、前を見て。
そうなんですよね。なので本当階段の上り下りとかも安全に美しくできるやり方っていうのを考えて何回も練習したりとかしています。
何かこうコツがあるというよりはもう気合と練習あるのみなんですか？
そうですね。もうそこは気合と練習と研究あるのみかなと思っています。
研究もしてらっしゃるんですか？
やっぱり普通に上り下りすると危なかったり美しく見えなかったりするので、ちょっと角度を変えてあげたり動線を変えてあげるだけで劇的に 安全に登れたりするんですよね。
そういったこう吉野さんならではの視点、研究成果なんかはすごく役立ちそうですね、いろんな方に。
はい、他の生徒さんも喜んですごいって言って練習してくれています
そのウォーキングの指導者として日々レッスンをされている中で、こう気をつけていることとか大事にしていることってどんなことですか？
はい、やっぱり一人一人の個性とレベルが違うので、そこに寄り添って手厚くフォローするっていうのは心がけてますね。あのウォーキングっていうとこう歩き方だけみたいに思うかもしれないんですが、そうではなくて体から変化をさせる、悩みを伺って心を少しでも軽くしたりとか、そういう深い関係を築きたいなと常々思っています。
じゃあコミュニケーションも大事にされてるんですね。
そうですね、
こうね、日々行うことである歩くこと、ウォーキング、このレッスンを受けることっていうのはどういうメリットがありますか？
やっぱり絶対に誰しも歩くっていう機会は多いと思うので、その安全で健康的かつ心が明るくなるっていうのがすごくメリットだなと思っていて、お腹の特に下っ腹っていうんですかね、丹田とか言われるところにこうぐっと力を入れて歩くことで体が安定するので、怪我防止とか、それこそ北海道でしたら転倒防止にもなりますし、あとは正しく歩くことで本当にこうくびれができたりとか痩せるんですよね。本当にそうなんですよ。もうお尻がキュッと上がりましたっていう生徒さんもいらっしゃいますし、そういうメリットもあったり、あとはこう肩をしっかり開いて胸を開くことで呼吸もしやすくなりますし、顔を上げて歩くと心も明るくなるといいますか、こう自然と心精神的な面も整っていくっていうところがすごくメリットだなと思っています。
そうか、ただ歩くという行為ですけれども、すごくその裏にはいろいろなメリットが潜んでるんですね。
はい、
特にね、今コロナでやはり家にね閉じこもっていたり、あまりね運動をしなくなってる方も多いと思いますけれども、
はい、
なかなかジムに行ったりはできなくても歩くことはできますもんね。
はい、もう家の中で散歩だけでも正しく歩くだけで全然違うので。
違いますか？
はい、今の時期にとてもおすすめです。
そうですよね。さあ、では世界大会もいよいよ目の前に来ていますけれども、
はい、
吉野さんの今後の目標について最後に伺いたいと思います。今後どういった活動に力を入れていきたいか教えてください。
はい、やはり片目を失明していても障害者認定が受けられないっていうことを知らない方が多くいらっしゃるので、まずはその現状を広くお伝えしていきたいなと思っています。そしてやっぱり自分の影響力とか発信力っていうのをもっとつけたいなと思うので、表に出るお仕事が増えたらいいなって、そしたら嬉しいなって思いますし、まあ、ゆくゆくは障害者認定の法律が変わったら本当にいいなっていうふうに思っています。
そういったこう世の中を変えるっていうところまで見据えて今の活動をしてらっしゃるんですね。
はい、微力ですが頑張りたいです。
いやー、でもね、いよいよ日本代表として日の丸をつけて舞台に立つわけですから、うん、そこに関しても一言お聞かせください。
はい、やっぱり私本当に世界の中で日本が好きなので、この日本を代表してこう世界の舞台に立てるっていうことでとても嬉しいですし、その反面やっぱり自分自身の言動や行動が周りの国から見た日本っていう風にイコールになるので、とてもそこは慎重にというか気をつけて 日本代表として恥じない生き方をしていきたいなと思っています。
吉野さんの先週のお話を伺っていても、日本の心と美の多様性という言葉、あとね、自己肯定感を持ってほしいというご自身の経験に基づいた言葉がすごく心に残りました。同じ日本人として誇らしく思いますので、ぜひ楽しみにしておりますので、世界大会頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
今日忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛、モデルの吉野奈美香さんに3週にわたってお話を伺いました。吉野さんは SNS で情報を発信しています。ツイッター、インスタグラムなど吉野奈美香さんのお名前で検索してみてください。世界大会が無事に開催され、嬉しい知らせが届くことを楽しみに待ちたいと思います。吉野さん頑張ってください。応援しています。世界大会を目前に控えた吉野さんに応援のメッセージなどありましたら、番組までお寄せください。メールの方はこばとアットマーク jorf.co.jp、 郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛までお待ちしています。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。